黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。アーメン。皆さんご起立ください。賛美27番をもって私たちの救い主イエス様を高らかに褒めたたえます。講読文は賛美歌の後ろの方にあります。 まずはじめに司会者が薄い文字を、回収の皆様が太い文字を交互にお読みいたします。講読文3番、詩編4編、呼び求める私たちに答えてください。私たちの正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください。
憐れんで祈りを聞いてください。
人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。
虚しさを愛し偽りを求めるのか。
主の慈しみに生きる人を主は見分けて、
呼び求める声を聞いてくださると知れ。
おののいて罪を離れよ、横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ。
ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。
恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。
主よ、私たちに御顔の光を向けてください。
人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。
それにも勝る喜びを私の心にお与えください。
平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。
主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。アーメン。
使徒信条を持って信仰を告白いたします。使徒信条は表の裏表紙にあります。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英25番をもって、アルファでありオメガであって、すべてを支配されるお方に賛美をお捧げいたします。
僕の神に、いざ
ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して渡辺和歌子働き人が主に祈ります。
神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の仮居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。アーメン。愛する天のお父様、今日もあなたの皆を高らかに褒めたたえます。御子なるイエス様、杉越の子羊となってくださった今日もあなたの血潮をいただいて私たちは清められ、あなたの十字架を仰ぎ見て、あなたの義をいただいて、あなたの御前に立ちます。
アーメン。
あなたの皆を高らかに褒めたたえます。
アーメン。
御霊なる聖霊様、今日も私たちを助けてくださることを感謝します。
アーメン。
父なる、また御子なるイエス様の御心を知るために、聖霊様が今日も私たちを導き助けてくださり、神の御心を行うために必要なすべてを与えてくださることを感謝いたします。今日も私たちはあなたの御前に来て、あなたに礼拝を捧げるにふさわしく、どうぞ私たち一人一人を今整えてください。イエス様が十字架においてかかってくださったその贖いの血潮をもって、今日も私たち一人一人を清めてください。特に私たちの耳が何か他のもので埋め尽くされているならば、そのイエス様の尊い血潮で清めて洗い流してください。あなたの御声以外の声を聞くことがありませんように、
アーメン、
お願いいたします。また私たちの目が何か他のものに囚われているならば、イエス様、あなた以外に囚われているならば、どうぞそこから目をそらし、離し、ただただ今あなたの麗しい御姿に目を留めるものでありますように、私たちの目をあなたの血潮によって清めてください。また私たちの口が、この口が開かれるとき、あなたの命の御言葉を流し出す口として、今日もイエス様、あなたの血潮によって清めてください。
アーメン。
私たちの舌をあなたの血潮によって清めます。私たちの口をあなたの御言葉でいっぱいにしてください。そしてあなたの命をあふれ流し、その命を必要としているものにこの口が用いられますように。私たちの本当にこの頭、考え、思い、心、魂、今まで得てきた傷や経験や痛みや、それら一切のもの、本当にあなたの血潮によって清められ、あなたの血潮によって清められたものとして、その思い心すべてにおいてあなたに聞き従うものとして、全身全霊をあなたに捧げるものとして、主をどうぞ清めて用いてください。この手足があなたの血潮によって清められて、あなたの豊かな大いなる油塗りをなされ、あなたの御心を行う手足となり、私の心、思い、魂のすべてをもってあなたの御前にひれ伏して、あなたに喜ばれる礼拝者となることができますように、これからの時を主を導いて助けてください。
アメン。
天において主を、私は本当に誰を持つことができましょう。また地において、地上において、私は誰をも望みません。この身もこの心も尽き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、
アメン、
私の分の土地です。
アレルヤ。
どうぞあなたの住まわれる宮として、今聖絶すべきものをしっかりと聖絶し、あなたの祭壇の火の炎を持って、その聖絶すべきものを燃やし尽くしてください。
アメン。
主よ、イエス様、助けてください。作り主なる方を作り主として認め、また作られたものとしてあなたの御前にひれ伏し、贖われたものとして、イエス様、あなたが十字架においてなされたその従順、服従、完全なる従順さをもって、 この御救いを成し遂げてくださったように、私たちも今その十字架の後を追い、イエス様に習い、イエス様を本当に主とし王として、あなたの神の御心、本当にこの地に命をもたらしていくものとして、主を清めて整えてください。今あなたが語られる御言葉を持って、私たちはその御前にひれ伏し、またあなたを愛する愛のゆえに、あなたの戒めを守り、従順し服従していくものとして導いてください。あなたがこれから語られる御言葉を聞き、また語られるその口をあなたが清め、その口から発せられるすべての御言葉があなたの命をもたらすものとして、どうぞ主を清めてくださいますように。その口が開かれるとき、神が御言葉のための門を開いてくださって、福音の奥義を大胆に、当然語るべき語り方で語り尽くすことができる口として、主を豊かに油注いでくださいますようにお願いいたします。これからこの時、主がすべて創造主なる方が支配してくださり、作り主なる方が私たち作られたものを支配し、また愛を持って導き、またあがなってくださり、憐れみと許しと救いを完成させてくださることを感謝いたします。
アメン。
この救いの道を、たっ飛ぶもの、尊ぶもの、そしてこの救いの道を歩むもの として今日も聖霊様が助けてくださることを感謝して、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。
99番をもって、永遠に変わらぬお方、私たちの王に賛美をお捧げいたします。 メッセージは支配者であれと題しまして、旧約聖書創世記1章26節から31節です。まずはじめに28節のみをお読みいたします。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アーメン。
アーメン。
今日も御言葉なる主を呼び求めます。命のマナをもって応えてくださる主から豊かな恵みと祝福をいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい我らの主イエス様を褒めたたえます。イエス様は私たちを神の子供とするために十字架にかかり、自らを私たちの身代わりとなって、そして死なれ、葬られ、蘇られました。そしてイエス様は今や我らの王の王、主の主です。このイエス様を褒めたたえたいと思います。それでは御言葉の前に、初めに一言お祈りいたします。私たちを王国とし、また私たちを預言者とし、あなたの代理人としてこの世にあなたを広める、その働きが我らには仰せつけられました。イエス様、まず我らを救ってくださったことを感謝します。私たちはあなたの御旨を行使し果たすために、私たちを呼び出し、この世からピックアップし、天の御国のものとしてくださったことを褒めたたえます。イエスよ、今日もあなたの御旨を余すところなく、このしもべらが伝え尽くすことができますために、我らを主よ、あなたで、お父よで清め、またあなたで満たし、我らをあなたが支配してくださいますように、この地上の神の子供としての支配者となっていくことができますように、イエスよ、あなたが我らを今今日導いてください。今これからあなたが全てを支配してくださることを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの支配者であれ、非常に、挑戦的なタイトルに聞こえるかもしれないんですけど、しかし神様は人に対してもともと支配者でありなさい、そういうふうに命じられております。
支配者、すごい聞きいい言葉でもあり、まだ、私なんかその器じゃないよねってついつい思いがちな言葉でもあります。でもですね、私たち自身が子供を産んだ時に、子供自身のその意思は関係なく、あ、この子はこうなってほしいという親としてのその願いを込めて、その子供をじーっと見る時がありますね。私、この親は子供を産んでも自分の子供に失望して、そしてその子供に期待をし続けるということができないです。ですけど、私たちをイエス・キリストのこの命の贖い代金で買い取ってくださった主は、私たち一人一人に失望することなく、ずっとずっと願っておられる言葉がありますね。支配者であれという言葉です。
で、支配しなさい、ね、この言葉に対して、ちょっとマイナスなイメージを持つ方も多いかと思います、ね、それは歴史を見れば、そうですね、人間が支配する歴史、本当に支配者と非支配者のその関係、非支配者は本当に連続的にひどい目に遭わされ、搾取され、ね、そういうイメージがあります。ですから支配者であるということに対する、ね、そのマイナスイメージ、その根底に流れるのは、人間には罪がありき、ね、罪がある人間が支配すればひどいことになる、ね、そのことをもう、ね、その人は体験的に知っているからですね。
あのね、支配者って自分の家族の中にもいるとは思いませんか。大 台所の中に立っているお母さん方が支配してますよね。そのお母さんの気分一つによってその人のメニューがね、もうすごい良くなったり悪くなったりするでしょ。だから台所で出るその美味しいものを皆さんがね、もっともっとそれをいただきたいと思うんだったら、お母さんね、その台所を支配しておられるこのお方をね、いつも気分をね害するようなことをしちゃいけないと私は思いました。
でこの神様がね、産めよ増えよ地を満たせ地を従えよ、ね、支配せよ、ね、この命令をされたのは人が罪を持っている時でしょうか、いない時でしょうか、ね、これいない時ですね。そうですね、いない時に神様この命令をされました。もし人が、ね、罪を持った状態で、ね、あなたのその罪の欲望を満足させるために存分に支配しなさい、これ神様の命令じゃないですね。ですから神様のこの命令、これは罪を持たない神の子供に対する命令です。ですから私たちが、ね、支配する、この地上を支配する上で本当に正しく支配しなくてはなりません、ね、先ほどお母さんが、ね、美味しい料理を作るお母さんがもう本当に気持ちよく支配、台所を支配して、ね、本当にそのように良い支配、ね、人に恵みを施し、愛を施し、ね、潤いを施す、命を施す、守る、ね、そういう支配こそ神の子たちに求められております。
あのね、美味しい食べ物というのはあのね、イコール人格にもあのつながるということを皆さん覚えた方がいいですね。最近皆さんあの忙しすぎてそのごちそうの一つをね作るということはもう本当になかなかできないような状況になっているんですけど、その稼ぐお金、それによって自分の台所の方がないがしろにされて、本当に思いを込めて心を込めた手作りということを離れてしまい、働くのに忙しくてあの全部インスタントということになっちゃうとどうなるかって言ったらね、おふくろの味を失って困ってしまった子供になってしまうんですね。で皆さん今思いませんか、お母さんから特別な料理をあのいつも作っていただいて、それを食べて大きくなった人っていうのは心が本当にしなえている時、社会生活ですっごくあのもう傷ついている時とか、なんかねお母さんのことをふっと思い出すんですよね。お母さんっていうのは小言が多いんですよ。こうしなさい、ああしなさいっていうことなんですけど、なんでお母さんのことを思い出すんですかね。この舌というものが美味しいものを作ってくれたお母さんのことをね覚えているんですね。だから人というのはこの美味しいものを食べた時に心の中がすごく満足していて、その満足したその口というのはよく良い言葉を話し、人との良い関係も作るということもありますので、このねこの美味しいものが良い関係を作るということを私たちの先祖はもうすでに知っておられて、どうなっていたかというと、アブラハムとかその馴染むこのねイサクだとかヤゴブだとか、その代々見てると本当にこの美味しいものを作るということがその家の秘伝みたいなことであって、また人をもてなすということで人との和解を結び、また良い関係を結ぶということが聖書に至るところに全部書いてあるんですね。だから今回のこのメッセージを通してちょっと台所の方をね少し忙しいけど変えていきたいと思います。
アーメン。で神様は人をどのように創造されたか、この26節27節ってなんですけども、神様は我々に似るように我々の形に人を作ろう、神様は人をご自身の形に創造されました。ですから人は、ね、神の形、神に似たものなんですけども、しかし、神様は人を神の形に創造されたゆえに人に自由意志を与えられました、ね、人間が自由である、ね、自由に行動できる、ね、どれほど自由を神様は人に与えられたか、なんと神様に背く自由、神様を裏切る自由さえも、ね、ましてや神を殺す自由さえも神様は人に与えられたんです。で人が自由であるということ、これは、ね、神の形のもう最たるその特徴ですね。その自由意志、その自由を用いて人間は神を裏切ってしまいました。で神様あらかじめ人に仰せられておりました、ね、もし、ね、これこれのことをしたらあなたは必ず死ぬよ、 ね、あなたは必ず呪いを受ける、ね、そのことをあらかじめ示していたんですけど、しかし人間はあいにくそれをしてしまって、そして人は呪われ、ね、死ぬものとなってしまいました。
この治癒ということをちょっと考えてみたいと思いますけど、皆さんこの治癒っていうのはもう限りなくいいものに考えるでしょ。でも皆さんが選んだその治癒というものは、皆さんが選んだゆえに責任を負わなければならない、その責任もあるということなんですね。民主主義を選んだとするならば、民主主義を維持するためにその民主主義に反するものに反対する、ね、その責任があるわけなんですよね。共産主義を選んだとするならば、その共産主義に反する、ね、その人物ことに対して全部まだそれを反対しなければならない、その責任があるわけなんですね。でも私たちはこの自由というものをあまりにも深く考えておらず、身勝手に自分好きな時に人物ことを選ぶということだけでそれが自由だと思っているんですけど、この人物ことを身勝手にあんまり考えないで、この肉の感覚で、あ、いい人、いいもの、いいことと思って私たちは選んだものの、今までその選んだことのゆえに、選んだのはいい、ね、自分にとっていいなと思って選んだのに、選んだ後のその始末に負えない様が今まで私たちにはつきもの、もう本当について回るものでした。だからここでね、皆さん考えてほしいです。仕事にしても人にしても何にしても、自分が選んだこと、自由に選んだことには必ずね、良いこともあるけれど、ね、間違って選んでしまった時というのは必ずそのね、責任を負わなければならないということがつきものであること、ちょっと私たちの認識を変えていきたいと思います。
ね、自由、それは非常に良いものですね。人は自由であることを求めますけれども、その自由を、ね、用いて、ね、勉強 しないでゲームばっかりやってたら、当然入りたい学校に入れないですね。報いがあります。また、ね、嘘ばっかりついていたら、ね、友達ができません。友達からソース感、ね、されてしまって、ね、そういう報いを受けます。ですから自由には、ね、必ずその責任が、ね、つきもの、そのことを、ね、甲斐先生が今、おっしゃった通りなんですけども、で人を神様を裏切ってしまった、ね、自由意志を用いて、そして本当に取り返しがつかないことを、ね、してしまうんですね。人は取り返しがつかないことをしてしまって罪を犯して、もう人が人を殺したり、ね、人を嘘をついて裏切ったり、ね、そういうことがもう本当に歴史を見ると血塗られた歴史ですね。そのようになっていってしまいました。ね、人もう神様に対して取り返しがつかない借金を、ね、一生働いても到底返しきれない借金を人は負ってしまったんです。じゃあ神様、そんな人間、ね、どうしたか、ね、もう何、罪を犯した、もうそんな人間もう仏、そういうことではないんですね。神様はけじめをつけてくださったんです。ね、もしよ、ね、ヤクザさんが、ね、射程が何か、もう取り返しのつかないことをしてしまった、ね、親分がけじめをつけて、ね、もう指を詰める、ね、そういうことはあるかもしれません。神様は神様が作られた人間をそのまま、ね、人間が罪を犯した、じゃあそのまま放置するではなく、神様がけじめをつけてくださったんです。指を詰めるどころの詐欺ではありません。命を投げ出してくださった。命がけで神の子キリストはけじめをつけて、それで人間を救い出してくださったんです。このイエス様を信じる人は神の子供とされる特権が与えられたって、ヨハネの福音書に書いてあります。ヨハネ4、ね、福音書に書いてありますし、そしてこの神様を信じる、ね、信じ続ける人は神の子供の特権与えられ、ヨハネの一章12節に書いてあります。
私たちが神と人の前で犯した罪というのは本当にね、いつからの罪なのっていうことをね、研究してみるとすっごく面白いことがわかるんですね。無垢で生まれてきた子供なんですよ。そして私たちが意図して子供たちに悪いことを教えたことありません。なのにこの赤ちゃんがね、研究してみるとすごいことをやるんですよ。例えばなんし、教会のこの、子供室の中で、お母さん方がこういるじゃないですか。赤ちゃん連れてきて、でハイハイしてる子供なんですよ。で自分が持ってきた自分のものじゃないおもちゃだったり、この食べ物だったりこうポンと置いてあげると、子供たちはね、なんだか知らないけど両手で持って口 口に入れて両手で持って、あと他の子がそれを持つってわーって泣くんです。これが私たち自らがこの罪というものをね、遺伝子として持って生まれたということの、ね、証明なんですね。だからそうやってもう本当に自分が意識もしないうちに、あの犯してしまった罪から重ね重ね重ね犯してきたその罪、それを主はね、この罪を犯してはいけないから私たちに仰せられた言葉はただ一つ、そのエデンの園においてその真ん中にある善悪の汁み食べて、そして善と悪をあなたが悟り、それに対して責任を負うものになったらは必ず死ぬって言ったんですよ。創世記に書いてあるでしょ、必ず死ぬ。どういうことかって言ったら、善悪の汁みを食べた人は善に対しても悪に対しても責任を負わなければならない、責任があるから、それに対してあなたたちは負うべきその責任のね、その大きさ、そして負うべき責任の力というのがない、ということは主は分かっていたんですね。だから私たちに言ったのは、これを食べたら必ずです。人は言いました。私もそう思ったことはあるで。なんでこれを食べたら必ず死ぬのって、納得いかないと思ったことがありました。でも今すごく、ね、納得しているのは、善悪の汁み、それ食べてなんだっていうの、善悪の汁みを食べた時に、善をした時にはそれを行わなければならない責任があり、これが悪、あ、これは悪いことと思った時には必ずしないという責任、これを果たさなければならないということなんですけれど、善悪の汁みを食べた後に私たちはどうなったかというと、善に対しても悪に対しても責任を負わないで、それで隠すということで、自分たちのね、この良くないこのやり方、この罪の性質を今まで貫いてきましたね。だからこの善悪の汁み、これが私たちの中に食べた遺伝子そのものが、あの私たちにこう生き続いている、ゆえに私たちはこの罪の問題にいつも悲しみ、そしていつもこの罪によって打ちしがれるものになっているということをしっかりと皆さん覚えてください。じゃないとこれが十字架につながらないからなんです。必ず死ぬという仰せられたその言葉、それを犯して私たちは食べてしまいました。そしたら必ず死ぬというね、その宣告が私たちにはピタッと当てはまるようになったということなんですね。当てはまったこの必ず死ぬ、これは私たち自身の命を死ぬということによってこれ全部果たさなければならないんだけど、罪人が死んだところで報いはないんですよ。なぜかというと、わかります、皆さん罪を犯して牢の中にぶち込まれるでしょ。ぶち込まれたからつって、その人がいや罪を犯して牢の中にぶち込まれました、そしてその人はすごいいい人となってね、人格的にも社会的にもね、あのあらゆる面においてステータスを得て出てきましたか、いいえ、善かというものを持って出てくるんですよ。入る前より入った後の方がその人のステータスは下がっているんですよね。で、人間は罪人で、ね、炉の中の中に入って帰ってきた時に善化というもので帰ってくるかもしれないけど、この永遠に死んだ状態というのは、ね、善化ということで帰ってくるんじゃなくて、その中に永遠にあって永遠に、ね、死というものを必ず死ぬということだから、その永遠の炉の中と言われるこの地獄の中において必ずという言葉がピタッとくっついて、ずっと死ななければならないその苦しみをずっと経験しなければならない、これが必ず死ぬということの神様の私たちに宣言した言葉の結末なんですよ。だからイエス様の十字架は何であるのって言ったら、必ず死ななければならない私たちが必ず罪を犯したことによって、この地獄の中に入って必ずという言葉がずっとつきもので、ずっと死を味わい続ける永遠に、これを神に似せて作られた人間ですので、神はそれがね、我慢ならなかったんですね。だからそれに対して神様がなさったことというのは、必ず死ぬというところにね、永遠に生きるイエス様、命の元なるイエス様、このイエス様のね、命を差し出すこと、それによって永遠に生きる方ですよね。命の元なる方ですよね。だから永遠に生きるその命、それを必ず死ぬという 元にこうポンと渡して、それで何をしたかすら、イエスキリストを信じているその全ての人が死ななければならない、その死をイエス様を信じたその全ての人の死をイエス様が御身に受けて、そしてそれをずっと死んでくださる、これを永遠に続く、このプロセス、これを十字架の上でなさったのが、これ神様の大の技なんですね。なんでそうしたんでしょうか。もともと私たち人間というものは、神様が私たちが罪を犯した、それで死ぬということ、それをね、全然想定しないで神に似せて作られた人間ですので、そのまんま生きるというものとして私たちを作りました。でもそこに欲望やりが入って、そして悪魔サタンからの誘惑惑わしがあって、そして私たちは罪を犯してしまいました。だから神様は罪を犯した私たちをどのように見ているかといったら、皆さんの子供が風邪をひいたからって皆さんの子供を叩きますか。叩きます。叩かないよね。どうするの。風邪をひいた子供どうするの。はい、ね、お祈りするよね。次ね、横になりなさいとか、熱を測りね、お薬を飲ませてとか、子供をケアするでしょ。それと同じように、神は自分の形に見せて作られた人に対して、この罪という病気が入ってしまったこの状態に対して、神ご自身が何をしたかって言ったら、保護者としての私たちを守るためにあらゆることを知ってくださったんですけど、そのあらゆることの中に一つがこの聖書の御言葉ですね。もう一つ、イエス・キリストの十字架です。それで私たちの死ぬべき命が、このイエス・キリストの十字架とこの御言葉によってまた生きるようにしてくださったのが、この十字架と善悪の知る身のこのプロセスなんですね。
本当は人間が罪を犯して、ね、人間が呪われるべきものになってしまったけれども、それをね、私たちの誠の親分であるイエス様がけじめをつけて、ね、身代わりになって十字架につけてくださった、身代わりに処罰してくださった。だから父なる神様の目に、ね、そのイエス様にある人々は罪はもう処罰され済みなんですね。けじめがつけ済みですから、イエス様、ね、このお方を信じる人は神の子供とされる特権が与えられて、このヨハネの福音書に書いてあります。親子関係、ね、神様と人とのこの親子関係、もともとは親子関係でした、ね、その親子関係での中で人に対して、ね、産めよ、増えよ、地に満ちよ、ね、地を支配しなさい、そういうふうに仰せられましたけれども、人がその親子関係を、ね、もう壊してしまって、ね、罪を犯して神様の命令に従わなかった。でそれで、この神様との間の関係が壊れてしまった。それをイエス様が救い出すために、ね、本当に誠の愛を持って救うために人をそのようにして救ってくださる。このイエス様を信じる人は神の子供とされる特権が与えられる、ね、また、聖書の他のいろいろな箇所を見ますと、神様との親子関係を回復するための、ね、いろいろな、その手続きが書いてあるんですが、まず、ね、その一つ目が今先ほど言いました通り、イエス様を信じること、ね、イエスキリストを信じるならば、神の子供とされる特権が与えられる。それからもう一つ目、ね、もう二つ目は自分を清く保つという努力をする人、ね、第二コリントの方に書いてあるんですけども、ね、自分を清く保つために汚れから出て自分を、ね、その罪から離脱する人、ね、区別する人、そういう人は神の子供と、ね、神様呼んでくださいます。
ここで罠に陥ってはいけない。どういうことかといったら、性別区別されたその生き方をしなかったら私たちは天国に行けない、神の子にならないということで、ああ私はまだこれもこれもこれもまだ性別区別されていない、まだ決別されていないということは私は神の子供じゃないんだと、これね、サタンの罠なんです。悪魔サタンの罠なんです。どういうことかって言ったら、神様が私たちに性別区別という言葉のこのね、話はどうやって私たちにしているかって言ったら、今日あなたが性別されるべきこと、あなたが区別すべきこと、それをしなさいって言って、今日 今日目の前にある人に対して、ね、嘘をつかない、今日目の前にいる人に対して不誠実を、ね、自分で行わない。だから毎日の積み重ねが成果であり、性別であり、区別であって、今私たちが信じたからつって完璧に今1から10までパッとできたこと、これは性別区別ではないんですね。キリスト教を信じるこの信者さんは何かというと、言い換えると聖と聖なる道を歩む人ということなんですけど、この聖なる道の歩みの全部突き切った天国に行った時に、私たちのこの罪の生活は全部終わります。イエス・キリストの清めとともにということですので、皆さんがこれこれこれって自分の罪を数えないでください。罪を数えるんじゃなくて、今日自分が神と人の前で、神様は見えませんよ、でも見えない神様を真実に信じている、その信仰の真実をどうやって見出していくかといったら、今目の前にいる家族、今目の前にいる、ね、友人知人職場の人、もろもろの人に対して、私たちが人として、まだクリスチャンとしてやってはいけないことを今日やめてください。それが皆さんが今成果されたことであり、また聖なる民としての歩み方として、神は私たちがそういうに生きるとき、主は私たちを認めてくださいます。だから、ああ私にはこの罪もあの罪もって思い出したときに、主よ、この脆い罪が私には残っています、主を許してください、そしてこの罪に戻らないようにしてください、今日私がね、神と人の前に置いて、この罪を離れるもの、神の仰せられたその言葉に沿って生きるものとしての、その印がありますように、夫に妻に子供に、ね、兄弟姉妹に、職場の、ね、人々に、友人知人に、私が本当に御言葉に向けて、この失礼なことがないように生きるようにしてください。そしてそれを守るということが、神様が私たちに今願っていることなんですね。だから自分の罪を数えないでください。そういうことじゃなくて、生活の現場においてやるべきことに意識を留めてください。
ね、もう罪を犯すということ、ここから離れる、ね、これ人間ではちょっと難しいですね。本当は何が正しいのか、ね、何をなすべきか分かってはいるけれども、 でもそれができない、ね、それが問題です。で本当は、ね、テスト前に勉強しなくてならないけれども、どうしてもゲームがしたい、ね、そこが問題なんですね。本当はなすべきことをしているけどでもできない、本当はしてはならないと分かっているけどもしてしまう、ね、それを、ね、本当は人はこの罪の棘が刺さっているからですね。でその、ね、罪の棘、これをどう対処するか、ね、それが、この、まあ、3番目の、要するに御霊に導かれる人、その人、その人が神の子供です、ローマの8章の、14節に書いてあるんですけども、ローマ8章14節に、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
アメン。
アメン。この直前の13節に書いてあります。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。で肉の欲求はうずきます、ね、もうあれをしたいこれをしたい、ね、どうしてもうずく肉、これを、ね、肉の力で頑張って、ね、いや我慢だ我慢だって、これ肉を肉で縛ろうとしてもこれ無理なんですね。肉に対処する方法すら御霊、ね、聖霊様です。ですから、ね、この御霊様、イエス様を信じるとき聖霊様が与えられます。今まで、ね、これは罪だと思っていなかったこと、それが、ね、イエスを信じた時以降、あこれはやっちゃいけない、なんかそういう、ね、心のチクチクが生まれてきますね、罪に対して。その御霊に従って生きること、あこれはやっちゃダメなんだ、ね、でも、ね、どうしてもしたいしたい、ね、イエス様を信じた、ね、初心の人は、ね、まだ始めたばかりではその御霊様のに従って歩む力が弱いですけれども、ね、主は本当にその人に、ね、先ほど菅先生が言いました通り、その日その日、ね、これをしなさい、これをしたらならない、ね、それを、ね、その日ごとに教えられる、その道筋に従って歩んでいくこと、ね、それを続けていくならば、 ね、徐々に徐々に、ね、階段をだんだんだんだん登って、ね、1日1段でも登っていけば100日目には100段登れるように、ね、本当に主はその人を徐々にではあるけれども御霊に従って、ね、歩んでいけるようにしてくださるんです。
要するにですね、私たちが学校の方で、ね、小学校行ってから九九を覚えるよね。で九九の覚え方ね、その時間みんなそれぞれなんですよ、ね、サザンガ九までね、一気に覚えた子供がいて、またサザンガ九がね、もう本当に1ヶ月もかかる子供もいるわけなんですね。だから私たち自身に神様要求しているのは、あなたは私を信じましたか、教会に来ましたか、いっぺんに神の子になりなさいということではなくて、私たち自身の思い、心、感情、霊魂、魂がこの御言葉に沿って、そして自分が分かった分だけ私の子供らしく立ち振る舞いなさいということなんですね。学校で九九をね、覚えていない子供をね、こっぴどく罰するということはないです。教えるんです、教えるんですね、九九のそのね、中身が認識できない子供にはね、本当にね、石ころでも持ってきて、サザンガ九っていうのはね、なんでサザンガ九なのかわからない子がいるんですね。となるとなるかって、この3を1にするんだよって、この一つ石ころ持ってきてね、333って9個持って、この3を1にして、3を2にして、3を3にしてるのが、これがサザンガ9なんだよって先生教えてくれるんですね。それよりもっと事細かく主は教えてくださるんですね。で信じて、皆さんがここに聞いて、あ、今日はイエス様の御言葉を聞く日だと思って聞いてさえいるならば、皆さんの中には自分も知らないうちにね、このキリストにある聖なるこのね、計算法サザンガ9が分かるようになるんですね。どう分かるかというと、ね、サザンガ9はこの、私たちの知識で分かりますということなんですけど、神にあって正しく生きるはどうやって分かるかって言ったらね、私たちの心の中に聞いた御言葉によって、教えるお方、この聖霊様がここにいるということによって、聖霊様がね、チクチクチクチクって教えてくれるんですよ。これやめよう、やめなさい、ダメだよって、前は平気でやってたのに、なんかチクチクするんですよ。それでできなくなっちゃう。前はね、知ったことないのにね、しなさいしなさいっていうね、そのね、心の促しがあって、何をするかって、人に対して親切な言葉をね、一言かけるとかね、そして人に対してなんかしなければならないこと、それが分かるようになるとか、そういうことがこの聖霊の促しによって私たち一人一人知るようになるんですね。だから学校と違って、私たちは聞いて、あ、そうなんだということでうなずきさえしているならば、あとはね、学校は自分に教えてくださったことを、学校が教えてくださったことを、この頭の中でね、留めてそれを言いなさいって言ってるけど、私たちは何かというと、信じた分だけね、できるように聖霊様が、先生がここの中に入っているんですよ。先生がここの中に入っていて、その都度教えてくださるんですよ。だから世の学校とこの御言葉の学びというのは全然違うものです。
で神の子供とされるための、ね、その、一言で、簡単に言えば、ね、このヨハネの1章12節ですね。ヨハネの1章12節に書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、ね、この方はイエス様です。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。アーメン。で、13節や、この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。ですからイエス様の名前を信じた人々と、この日本語の聖書は書いてあるんですけども、ね、ギリシャ語では現在形能動態が、ね、使われておりますから、これね、自ら好き好んで信じ続ける人々です、ね、現在形ですから信じ続ける ing なんですね。そして、ね、能動態ですから自分から好き好んで意図的にそれをする、ね、ですから、ね、イエス様のことを自ら好き好んで意図的に信じ続ける人々には、神の子供とされる特権が与えられ続けているんです。
なんか例外に似てませんか、ね、男女の例外に似てるでしょ。自ら好き好んで、ね、 自ら好き好んで、大好きな人ができた時というのを、もう自ら好き好んで、その人が何にも言ってないね、私をこうやってこうやってこういうやり方で私を愛してちょうだい、好きになってちょうだいって言ってないですよね。でも自分が好きになるとどうなるか、自ら好き好んで、あの人が好きなことは何だろう、あの人が問いにすればね、私をね愛らしいと見てくれるんだろうとか、自分勝手に考えて、その人の好みになろう、好みになろうとすることをするわけなんですね。だから神様は私たちのこの人間のね愛し合うこのプロセスの中において、神を愛するということもね、こう基礎的に学べるようにそれをしているんですね。子供に対して、ね、無条件的な愛あるでしょ。それを通して神が私たちを愛してくださる、その無条件的な愛をちょっとだけ私たちはね学ぶんですね。そしてね、夫と妻の間で起きているこの愛というのは、お互いに状態がいい時に限りなく一体感を、ね、持って、そしてお互いの肩を持って、お互いがねお互いを最高としているということなんですけど、これはね状態がいい時だけその愛ができるんですよ。で友達 の愛もそうでしょ。自分と友達で何なんですか、考え方いい友達っていうのは最高の友達、ね、というのはなかなか会えないんですよ。なぜか分かりますか、自分と考え方が同じ、ね、そして結論の立ち方も同じ、そういう人と会った時にもうこれはもう私の一生の仲立ちだって、ね、そういう風になってるでしょ。だから人間というのは、その愛する愛し合うその方を通して何をしているかといったらね、神が私たちを愛してくださった愛をちょびっとずつね味わって、ちょびっとずつ私たちもね罪を犯しているその罪人でありながら、でも私たちはそれをね今やっているんですよ。だから、犬がイエス様信じて救われましたってないでしょ。私たちが持っているこの神様と共有する感覚を犬は持つことはできないからなんです。
イエス様を信じ続ける人、ね、こういう人は、ね、特にとやかく考えないんですね。今自分は聖霊に導かれてるんだろうか、ね、今これ清いだろうか清くないだろうか、ね、イエス様の名前、ね、イエス様の名前を信じた人々って書いてありますね。イエス様の名前、もし今、ね、自分がしているしようとしていること、これが、ね、果たして主の御前に良いかどうか、ね、イエス様の名前を出してください。イエス様の名前によってパチンコに行きます、ね、イエス様の名前によって、ね、泥棒します、ね、ちょっとこれ、なかなかしづらいですね。イエス様の名前を信じて、ね、イエス様の名前をそこに投じていく、ね、そういう人は神の子供であり続けているわけです、ね、簡単でしょう、ね、イエス様の名前を信じて、ね、イエス様の道に歩みたい、好き好んで、ね、本当にイエス様に愛される歩み方、イエス様を愛する歩み方をしたい、そういう人は、ね、神の子供であり続けるわけです。でこの、ね、神の子供に、ね、与えられた命令、それが、ね、埋めよ、増えよ、ね、地を満たせ、地を従えよ、ね、海の魚、空の鳥、地に動くすべての生き物を、ね、支配しなさい、ね、これが、この冒頭の創世記の一章28節の命令ですね。でここにいくつか命令が、あります、ね、全部、ね、命令型同士ですけども、まず、ね、埋めよ、ね、ヘブライ語ではパラーと言います。パラー、ね、このパラー、これが、変化して、ね、パロが生まれました。パロ、ね、エジプトのファラオですね。エジプトの王の称号パロ、あるいはファラオと言うんですけども、ですからパロ、それ、ね、産んで増えて地に満ちていきたい、そういう願望が込められて、ね、パロの名前が、ね、作られているわけですけれども、ね、けれどもあいにくですね、誠の神さんはこのパロが恐れるほどに、ね、神の子供たちが産んで増えて地に満たしていく、ね、そのことがおできになるのが神様です。
どういう意味か分かりますか。パロ自身はね、自分の知性という王としての知性がね、もう産んで増えて地に満ちて永遠に続くもの、それを願っていって、自分の名前、そのパロの名前にパロ王様のその親とかが、そのパロっていうね、あこの子は産んで増えて地に満ちていて、今栄光に満ちたこのエジプトの時代、これをずっと永遠に続けてほしいということでパロなんですね。だけどこのパロのところに誰が行きましたか。一人の奴隷としてね、行ったヨセフ。 そのヨセプが一人の奴隷としてそこにいたんですけれど、そのヨセプを通してそのパロが恐れるような、ね、民族を作り上げるために神は何したかって言ったら、パロには、ね、あのものすごい、ね、あのたくさんの富を与えて、ね、そして食べ物を与えて、そしてこの神の民であるパロが恐れなければならない、このねヤコブの一家、これを一つのね一家をそこに移住させて、異なった人たちが絶対混ざらない、このコセンという地、ね、誰も入らないこのコセンという地、エジプトのパロというこの後ろ盾を持っているコセンの地において誰にも騙されることなく、そして自分たちの文化、自分たちの信仰、自分たちの生き方、これをずっと守るようにして、そして一つの民族に出来上がるまで430年かかるよね。で、430年もの間、主がなさったことは何かって言ったら、パロの方を産んで増えて地に満ちるということじゃなくて、このエジプトに移住していたヤコブの家を産んで増えて地に満ちるようにしてくださって、そしてどうなった？パロが、後には男の子が生まれたらナイル川に投げろ。って言ったでしょ。で、ここで私たちが知るべきことというのは、産んで増えて地に満ちるということを自分たちが名前をつけたということによって決してできることじゃない。産んで増えて地に満ちる、ね、支配して征服しなさいという神のこの命令型の投資というのは、名前をつけているからつってその人の人生にそれが当てはまるということではなくて、この神の命令型の投資というのは、生き続けているこの投資というのは、信じた人に当てはまることなんです。そしてその信じた人に当てはまるように、ね、その古戦の地において、このもうたくさんのね、産んで増えて地に満ちてということになって、ヤコブという一家がどうなりましたか。出てくる時には一つの民族としてそこから出てくるんですね。これは何意味をするかといったら、あの当時あの人たちだけに当てはまって終わったということではなくて、今の時代においても、今これ命令型投資ですので、この命令型投資を信じているあなたに、あなたに、あなたに、私に、これを産んで増えて地に満ちていて、私がいる場所、私を支配しているその全ての人物ことに対して打ち負かす、ね、支配して征服するその力を与えてくださるという保証がついているんですよ。聖書を読んだり見たりするときに、私たちはあの昔に終わったこととして、これをいつも終わってしまいがちなものなんですけれど、これヘブライ語で、ヘブライ語でこの聖書の御言葉を解いていくと、これが命令型投資だっていうのが分かる。命令型投資は今も生き続けている。で、誰に生き続けているかって言ったら、それ証拠を私たちは捕まらなければならないということなんだけど、第二次世界大戦においてあれだけこっぴどい思いをして殺されていたユダヤ人、わずかばかり残っていたこのユダヤ人たちが今もこの御言葉を誰より捉えて生きているから、世界のあらゆるところにおいて彼らはどうなっているか、産んで増えて地に満ちていて、ね、で、この産んで増えて地に満ちるということは、人の数だけじゃないんですよ。その人の権威、力、威力、尊厳、勢い、これも産んで増えて地に満ちていて、それでそこを全部支配して征服するということなんです。ユダヤ人の人口というのはもう世界でも本当にもう 2% ぐらいですかね、 0.25% しかないです。だけどこの 0.25% しかないこのユダヤ人がどうなってるかって言ったら、ね、世界の政治を司ってるんです、ね、経済を、あらゆる科学を、文学を、ね、全部もう司ってるんですね。アメリカ の、 あのオバマ大統領が大統領になった時に、彼ユダヤ人に対してあんまりあの良いあの感情を持ってない。で、彼自身があのお父さんが、元のお父さんが あれでしょ、イスラムでしょ。だから彼は、インドネシアかなんかで、ね、一番最初はキリスト教 の、 あの格好に入ったんですけど、格費が高くてあのイスラムの格好に移るんです。それで一番高 もう多感な時にお金がなくてその格好が続けられなかった、でもここは入れた、ここで教育を受けたということ、反感プラス自分を何とか受け入れてくれたというね、そのプラスがあるから、彼自身の中に何があるかって言ったら、キリスト教よりはイスラムに対してのこの正しいとか、それがあるんですよ。一番多感な時にそれを受け入れてしまったから、彼が大統領になった時にどうなったかって言ったら、あ、この人は必ずイスラエ反イスラエル的なあの政策を取るということを分かりました。彼もともといつもそういうことを日頃言っているから、それで何をしたかって言ったら、650万人が今アメリカに住んでいるんですよ、ユダヤ人が。その650万人のユダヤ人の中のそのもうそうそうたるそのあのお金持ちがね、ちょっとこのオバマをへし折っとかないとイスラエルに大変なことがなるということで、何をしてきた、お金をね、アメリカにあるお金をね、3割抜いたんですよ、一瞬に。そしたらあのね、もうオバマはびっくりしましたね。それでユダヤに対して良いあの感情を持っている人一人もあの自分のこのあのプレーンの中には入れてなかった、政策をね中に入れてなかったんだけど、すぐやったのが自分のプレーンの中で偉いね、あのその人を一人あのユダヤ人を選んだんですよ。そしたらユダヤのお金がそこから出るっていうことを、それで奉仕したということなんですけど、それでも彼は隠れて反ユダヤ的なその、あの政策をたくさん取っていたんで、今回あのどうなったかって言ったら、トランプ氏っていうのは皆さんが知っている通り、一番アメリカ人がアメリカの大統領になってほしくないと思っていた人なんですよ。言ってることは下品で、やってることは下品で、彼はね、実際自分が下品な言葉を言ったものの、下品なことをそんなにしてないんですよ。で、なんで彼はあのユダヤ人に後押しされたかということは、反イスラエル的なことが、世界に対してもあのアメリカに対しても良くないということが分かったから、彼自身はそれをしない、そのあの政策を取っていたんですね。取った理由というのは、彼はね商売人なんで、プラスマイナスであの人物のことを考えるんですよ。で、人物のことをプラスマイナスで考えた時に、反ユダヤ的なその思想というのは世界に対してもアメリカに対しても良くないということが分かったんで、彼自身はこのユダヤを優遇する政策みたいなことになってしまったということなんですけれど、あのね、ユダヤ人がトランプについたんですよ。そして今回大統領になったでしょ。それで大統領になって今どうなってるかって言ったら強いアメリカとしてのそのね、それをもうあのちょっと掲げていますね。それで、北朝鮮に対して今すごくノーを言ってますね。で、今まであのね、なあなあまあまあで、あの子供をなだめるみたいに物をあげていつも収めてきたんですよ、北朝鮮っていうことなんだけど、今トランプはもうダメだよって、歴代のね代々があなたにそれをやってきたかもしれないけど、あのもうアメリカはあなたたちには騙されないということも言っているんですよ。で、それに沿って今あの日本の方もね協力してやっているということなんですね。おめえよ増えよ地に満ちよ、これは神様が、覚えてください、神様が信じる者に与えてくださった命令がだ投資、それによって信じた人々が成功した成功例はこの聖書の至るところにある。それを信じずに、ね、それを信じずに生きて、埋めよ増えよ地に満ちよ支配せよ征服しよ、これの反対になった例もこの聖書に全部書いてあるということですので、覚えてください。埋めよ増えよ地に満ちよ、そして征服して支配する、この力は信じる人に与えられた、ね、命令型投資で今も生きているということ、それを皆さん覚えてください。
アメン。埋めよ増えよ地に満ちよ、 その命令型同士のさらに、ね、さらに重要なことがですね、血を従えよ、それから支配せよ、ね、この動詞ですね、まずこの、ね、従えよ、これカバシュというヘブライ語です。カバシュ、これですね、踏みにじるという意味もありますし、また征服する、そういう意味もあります。カバシュ、それから、支配せよ、これラダーというヘブライ語です。このラダーという動詞、これは、ね、支配するという意味もありますし、また踏むという動詞も、そういう意味もあるんですね。ですから踏め、踏めという意味が、2回繰り返されております。これ何もですね、被造物を踏みにじる、そういうことではありません。本当に神の子供は、愛の支配、憐れみの支配、また命を増え広がらせる支配です。しかし、しゃしゃり出て登ってくるものがいるんですね。創世記3章にありました、悪魔サタンです、神の子たちは正しく血をすべ納めなくてはなりません。そこに、介入してきて、いやちょっと神の言葉は違うよとか、あれ神さんああいうふうに言ったけど、でも、ちょっとやってみたら、神さんは禁じたあれ、いやでもちょっとやってみたらいいんじゃない、そういうふうにですね、しゃしゃり出てくるもん、そういうものたちを足の下で踏みにじりなさい、それが、書いてあるんです。もしこの、足の下に従わせるということ、これを、怠るということをそろするならば、しゃしゃれ出てくるんですね。世の者たちが、自然界が食ってかかるようになってくるんです。神の子供たちに、それをしっかりと足の下で踏みにじるということを、怠っているならば、秩序が乱れます、皆さん、イエス様を信じて神の子供として歩み続けるならば、それと同時に支配し続けるということも、またこれも大事です。もし、子供が親の権威に反してくる、それならば、御言葉を持って、子供を正しく、正しい道に歩めるように、そういう方向を正す、こういうことも必要ですけれども、しかしそれを怠っているならば、どんどんどんどん誤った方向に、もう条件付けさせられて、性格付けさせられ、パターン化されて、もうどんどん誤った方向に行ってしまう。ですから、本当にこの正しく支配するということ、これが大事です。じゃあ何が正しい基準なのか、それこの御言葉ですね。御言葉に従った正しい歩みを、これをしていく、するならば本当に秩序正しく美しく、その神様がよしと言われた、東部という、神様がよしと言われました、完全だ、パーフェクトだ、ビューティフルだ、グッドだ、それがその過程に、また皆さんが正しく支配する領域、仕事場においても、ビジネス場においても、学校においても、それが、しっかりと湧き起こってくるんですけど、しかし正しく支配することを怠ってしまうならば、どのそこに、破壊が、また無秩序が、また権威に反抗することが、それが湧き起こっていってしまうんです。
皆さんね、足の下にするっていうことを、これね、よく覚えてください。どういうことかって言ったら、足の下にするってどういうことなんだろうって、これね、分からないと足の下にできないんです。例えばの話、皆さん自身の中からね、どうしても、ああこれ嘘つかなかったらいけないかなとか、これちょっと回り道、ちょっとだけ横道沿ってやらなければならないかなって、その誘惑がね、何らかの人間関係において、仕事の進み方において、それが出てきた時に悩むところが出てきたら、これどうしようかな、これやっちゃいけないよね、ああどうしようかなと思った時に、しないという選択をするんですけど、その時にイエスの御名によって私はこれをしませんつって噛みつけるんですよ。でイエスの御名によってしないということを宣言して、しなかったことが足の下で噛みつけたという意味なんですよ。イエスの御名によって、自分がどうしようかなと、もう迷ったところ、悩んだところで罪なんですよ、どうしようかなと思った時に、それを皆さんがしないという決断をした時に、アキコはしないって言ったら、それはアキコなんですよ、ダメなんですよ、イエスの御名によってアキコはしない、イエスの御名によって、アキコはしないというね、このイエスキリストの名前をそこにつけることによってどうなるかって言ったら、しないということは私から出たものではなく、私にいる主なる神イエス様のその命令として私がしないということを選択しました。という ということなんですね。そうするとどうなるかって言ったらね、しないということを選択したこの選択を主が受け取ってくださるんです。そしてしなくてもいい力を与えてくださる。しなくてもいいようにその人がいなくなるか、そのものがなくなるか、そのことがなくなるか、変わるか、これを知ってくださるんですよ。だから必ず何をするかって言ったら、私たち自身がやるべきことはしないということをね、決心するんですけどね、自分のしないというのは今まで私も皆さんもやってきたことでね、自分でしないと決心したところで祈ったことがないですね。しないということで1週間我慢しましたね、我慢して1週間目に爆発したからね、1週間分全部やっちゃいました。で、夫婦喧嘩そうでしょ、夫婦喧嘩そうだよ、ね、一週間我慢するんですよ、美しい姿で、ね、で自分の決心で我慢した時というのはどうなるかって言ったらね、一週間我慢した分を私は我慢してるね、ああ私はしない、ああよかった、今日もしなかった、昨日もしなかった、ああってよかったっていうことなんだけど、その相手がね、この一週間分の我慢よりもっとひどいことした時でバーンと爆発した。そしたらね、1週間我慢した時のその美しさより 1週間後に我慢し、ね、爆発した時のその忌まわしさ、それがねあるから、もう相手はね、ね、やっぱりそうだ、やっぱりね、あんたってそうだよね、やっぱりお前ってそうだよねってなってしまうんですよ。でもキリストにあって私たちがこれをしないというね、ことを幸恵明子じゃなくてイエス様に会って、これはやっちゃいけないことと作動されました、だから私はしません、イエスの皆によって私はしませんということで宣言してから、それしないということになっちゃうとどうなるかって、全ての罪をね、勝ち得た岡田がこれをね、支配してくださるんです。そして私たちがこれを支配していく力を与えてくださるんです。だからこの勝ち方、これを正しくして、権利を正しく得るということが、埋めを冷えを地に道を支配して征服しなさい、この言葉の中に意味として入っているということをしっかりと覚えてほしいと思います。
アメン。神の子供は、ね、王様となるべきですね、貴族であるべきなんです、ね、これをキングシップ、あるいはロードシップ、ね、王であるということ、ね、支配者であるということ、統治者であるということ、ね、これは、ね、本当に重要ですけれども、で、この、ね、ですからそういうわけで、私たち神の子たちが世の側から、ね、支配されたり、あるいは世の側からリードされて、ね、おい、お前教会に行くのをやめろとか、ね、そういうふうに、ね、世の側からリードされるべきではないんですね。これは本質ではありません。むしろ神の子たち、ね、私たちは地上の生き物も、ね、地の、ね、下の生き物、天上の生き物、ね、また海の生き物、それを支配せよ言われたからには、ね、それを支配して、ね、足の下で統治する、ね、それが私たちに与えられている分です。ですから皆さん、神の子供としての、ね、尊厳をしっかりと持つべきです。また、ね、貴族であるべきです、ね、統治者であるということ、ね、これをいつも心に、ね、ロードシップ、ね、これを持つべきです。先人たち、ね、アブラハムたち、ね、イサク、ヤコブ、ね、信仰の先輩たちはみんなこのロードシップ、キングシップを保っておりました、ね、アブラハム、主と共に歩みました、ね、彼は世の王、パロとか、ね、先ほどのパロ出てきましたね。パロもアブラハムに恐れました。またアビメレクも、ね、このアブラハムに恐れました。ね、アビメレク、ね、アビメレク、父なる神ですね。あ、王なる父、そういう意味ですね。王なる父。地上の王たち、ね、パロ、ね、アビメレク。これもみんなアブラハムに対して、またイサクに対して、ヤコブに対して恐れおののきました。なぜ？彼らはしっかりとキングシップ、ロードシップ、これを保って、ね、正当に歩んでいたからです。もちろん恐れたこともありました、ね。世の王を恐れて嘘をついた、その時、ね、奥さんが奪われてしまいました。けれども、ね、本当に奥さん奪われてもう一人になった、ね。その代わりにたくさん物が与えられた、ね、その奥さんと代わりに手に入れた 財産とか奴隷とか、ね、それを目にして本当に悔い改めて祈ったんでしょうね。したら神さんがそのパロに対し、アビメルクに対して、もう
恐れおのおきをね、教皇を与えられました。でそれで震えをおのおいて、おのおのいたんですね。当時の世界のスーパーパワーである王が、普通の人アブラハムに、イサクに、ヤコブに震えおのおいたんです。でロードシップ、キングシップ、ね、支配者であるということ、それをしっかりと、ね、主にあって保ちさえするならば、主がこの世の者たちを逆に恐れおののかせて、ね、世の者たちも、ね、宝物とか贈り物を携えて平服しに来るんです、ね、これがロードシップ、キングシップ、ね、神の子はこれに歩むべきです。もちろんですね、神の子として歩むことが肝心ですよ、ね、もう神様から離れて、神様から離れたロードシップ、キングシップ、これを欲しいって、ね、世の中の人たちは思うんですけど、そうは問屋が下ろさないんですね。神様は神様の道、御言葉の道に従って歩む人を栄えさせはしますけども、しかし、ね、もう富を持って悪だかみをするような人、ね、その人に富を与えたらもっと大変なことになる。神様ご存知ですから、当然与えません。神の子供としてふさわしい、ね、立ち振る舞い、ね、イエス様を主とすること、イエス様の名前を呼ぶこと、これを、ね、しっかりと続けて、また自ら汚れから脱出しようとして清く保つ、御霊に導かれて歩もうとする、ね、このような人に神様はこの、ね、ロードシップ、キングシップ、ね、これをさらにさらに強化して与えてくださるんです。この、ね、神様からの命令、これに背を背けて歩むならば、ね、神の子供であるなら、ね、ひとたびイエス様を信じた人が神様から離れた歩みをして、ね、もう自分は救われたんだって、ね、のさばってもう悪いことを平気でするようにする、それ必ず神様の御手が下されます。イスラエルはそうでした、ね、アブラハムの子孫たち、ね、死を軽んじ続けたがゆえに、ね、もうイスラエルひどい目に遭いました。敵が調子づくんですね。敵がはびこるんです、ね、バビロン捕囚の時においても、またアシリア捕囚の時においても、ね、敵がもうこのイスラエルの民をひれ伏させて、ね、もうひどい目に遭わせですね。この間イザヤ書の公開説教でイザヤ51章を見たんですけども、イザヤの51章の23節、ちょうどそういう状態ですね。イザヤの51章の23節にこう書いてあります。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた、ね、これイスラエルの民が要するに地面にひれ伏して背中が道のように踏みにじられて、ね、敵に、ね、アシリアにバビロンに踏みにじられてい、ね、く、そういう様になってしまったんです、ね、クリスチャンそういう風になってないでしょうか、ね、なんで悪い人たちがクリスチャンの背中を踏みにじって乗り越えていくような、ね、そういう風になるか、これ悪しき者をそののさぼりを放置したからですね。確かにクリスチャンは互いに愛し合いましょう、許し合いましょう、ね、それは確かにそうですけども、しかしイエス様は、ね、僕はサタンに対してひれ伏したでしょうか。いやいや、下がれサタン言いましたね。イエス様は、ね、しっかりと御言葉によって対処して、御言葉にそぐっていないことであるならば、ね、いや御言葉にはこう書いてありますから、私は御言葉の方を取ります、ね、そういうふうにしっかりと御言葉の道に歩むこと、ね、これをして、そして逆に、ね、相手の方を、いやあなたの方は間違ってますよ、そんなことしてたら神様、ね、の道に反しますから、ひどい目に遭いますよ、私はひどい目に遭ってもらいたくありませんから、ね、この御言葉に書いてある道に歩んでください、ってそういうふうに言うべきです。もしそれで、ね、相手が、ね、御言葉の前に、ね、おののいて道を正すならば、本当に祝福を得ますけれども、しかしもし皆さんが言ったにもかかわらず相手が御言葉に従わないならば、今度神様が、ね、その人に与えた御言葉を通して計られるんですね。神様が働かれて、その、ね、御言葉に従わない本人が御言葉にそぐわなかった道を歩んだら、どんな目に遭うか、ね、それが、ね、立てられるんです。ですから皆さん、御言葉を宣言すること、これ大事です。御言葉がその場に宣言されたならば、その御言葉がその人を、ね、その状況を後 押しして支配するんですけれども、もし御言葉が宣言されないまんま、ね、人間言葉によって、ね、その相手にひれ伏してしまうなら、ね、アブラハムが陥ったように、イサクが陥ったように、ね、本当に大切な奥さんが取られたり、大切な財産を失ったりしまったり、騙し取られてしまったり、そういうことになってしまいます。私たちは本当にこのキングシップ、ロードシップ、これをもって御言葉に従順して歩むこと、ね、これによって本当に大切なものを奪われたりしないように、ね、そしてむしろ悪魔サタンがね、ニョロニョロと、ね、来て、この創世記3章の、ね、エヴァのところに行ったような状況においては、本当に御言葉をはっきりと、ね、宣言するべきですね。神は本当にそんなこと言われたんですか、ね、そういうふうに悪魔サタンに言われたら、御言葉を取り出すんですね。で、聖書を、ね、調べるんです。で、悪魔サタンね、聖書を調べてる時間待たせておけばいいんです。で、いや、そして聖書に書いてあることを見つけたならば、御言葉にはこう書いてある。ね、イエス様は悪魔サタンに対して全部御言葉によって対抗しましたね。悪魔サタンの誘惑にあった時、イエス様は聖書にはこう書いてある、ね、全部御言葉で跳ねのけて、それで悪魔サタンを撃退しました。皆さんにもできるんです。御言葉にはこう書いてある、そのようにして悪しき者に勝利することができます。神様の言葉に服従して、そうして、ね、地を支配していく、これが神の子供としての本分です。神様の御言葉に従ったアブラハムも、ね、ヨシアに対しても、神様は、ね、あなたの、ね、足で踏んでいくところはどこもあなたのものになります、神様はおっしゃいました。そうです、御言葉をしっかりと守り行う、御言葉を日ごと口ずさむ人、ね、そのように手ピリにされている人は、本当に足の割れで踏むところがことごとく、ね、その人のものになっていくんですね。私たちもイエス様にあって神の子供とされた、ね、であるからには、このキングシップ、ロードシップ、これを保ち続けていくべきです。そして、悪魔サタンに属する者、ね、悪しき者、汚れた者に対しては、しっかりと皆さん自身が御言葉を宣言して、足の下で踏みにじる、ね、支配するべきであって、皆さん側は支配されるべきではありません。どうか皆さんは、神の子供として、皆さん自身をキープしてください。そして、神の子供であり続けて、もし、ね、悪しき者が、皆さんを乗り越えていこうとするときに、しっかりと御言葉に立って、固く立って宣言するならば、逆に悪魔サタンの方が逃げ去っていきます。どうか皆さん、この神の子供としての座をキープし続けて、祝福の王道、王たるものとして、貴族であるものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が今いただきました御言葉を、これを元にしてそれぞれの祈りを祈りたいと思います。
ハレルヤ。する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが私たち一人一人に与えてくださったこの命令型通し、これを通して主よ、私たちの立つべき位置、なすべき技、そして守るべき言葉を教えてくださったことを感謝いたします。産んで増えて地に満ちていくために、主よ、あなたは私たちに征服しなさい、支配しなさいと言いました。主よ、世において罪ある人々の支配を受けるものではなく、そして征服されたものではなく、私たちはこの地上において神の御言葉にしっかりと立って、そして主よ、人物ことに対して御言葉によるその約束によってしっかりと立って、主よ、私たち自身が本当に産んで増えて地に満ちていくもの、そして支配して征服していくものでありますように、私たちを助けてください。罪は私たち自身のこの足、この歩みを通して踏みつけることができますように、しないという決断をイエスの皆によってする私たちでありますように、そして私たちが主よ、あなたが忌み嫌うことをしないという決断をすることによって、私たちの中にあなたが与えてください ださる支配する力、征服する力をあなたが先々と満々と増やしてくださることを感謝いたします。私たち自身が主よ罪を犯しました。だから主よ、あなたが私たちに与えてくださったこの憐れみの法則、この許しの法則に対して悔いるという、主よ私たち自身のへりぐだりを持ってあなたの許すというこの法則の中に、恵みの中に入ることができますように。そしてイエスキリストにあって、これらの罪の解決の、その解決に至ったものとなって、産んで増えて地に満ちて行き、支配して征服するものとなりますように祝福してください。今日私たちにこの素晴らしい御言葉の中に招いてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。イエス様、私たちがあなたの御言葉にとどまり続けて、またあなたの御名を宣言し続け、そして神の子供であり続けることができますように。主よ、固く時たりともあなたから離れて、その隙に悪魔サタンにつけ入れられる、そのような隙を本当にどんどんなくしていくことができますように。また主よ、本当にあなたに立ち返って、あなたの御言葉にあって歩み続けるこの一人一人に、あなたがますます王としての権威、王としての威力、また王としての気品、美しさ、その立ち振る舞い、たしなみがますます主よ大きくなっていることを感謝いたします。御言葉にあって歩み続ける一人一人が本当に作り変えられて、ますます気品のあるもの、ますます威厳のあるものとなっていきますように。主よ、御言葉にとどまり続けること、御言葉に歩み続けること、イエス様を愛し続ける、本当にイエス様、あなたは私たちに王とするために十字架にかかってくださったことを感謝します。本来神の子供であった人間が自らの罪の上にそこから引きずり下ろされてしまい、しかしイエス様がしっかりと自らの命を明け渡して、その身代わりを行ってくださいました。そのイエス様、あなたを褒めたたえます。どうかこのイエス様に愛し愛されて歩む一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは賛美の388番を賛美した後に献金の感謝の祈りをいたします。この教会では献金箱は回しませんので、献金を捧げられたい方は各自献金箱の方で献金を捧げてください。
悪魔と戦え、
献金の感謝のお祈りをいたします。 王の王であり主の主であるイエス様、あなたを褒めたたえます。王の王であられるあなた自らがその王座を降りて十字架にかけられ死んで私たちを神の子供へと戻すためにそのように自ら身代わりになってくださったことを感謝いたします。そして私たちはあなたを信じ神の子供とされましたことを感謝いたします。神の子供であるからには王でありまた主として主よこの地上を治める者として本当に私たちはあなたから諸々の権威特権が与えられております。それを正しく行使し続けるものでありますようにどうか一人一人が主よあなたを愛する一人一人が本当に幸いであり健やかでありますように健全なものまた栄えたものでありますようにどうか一人一人が王のような支配者として正しく据え納め正しくそれぞれの家庭仕事場また事業学校をそれぞれの一人一人が神の子供としてのその立ち止めと特権を持って正しく納めて正しく学び正しく力を身につけてそしてそれらを正しく行使するものでありますように主よどうか導いてください。どうか一人一人のうちに病や弱っているところがありましたら主よあなたがそこを御手を置いて癒し完全なものとしそして健やかな健全な完全なものとなっていくことができますようにまた一人一人必要がありましたら主よあなたが満たしそこに神の国が生まれますように神の国神の栄光がそこに満ち溢れるために主よあらゆる必要をあなたが満たしてくださる主であることを感謝いたします。私たちはそれに与えられたものを本当に正しく収めることができますように誤ったことにではなく本当にあなたの御旨にかなったことに用いてそして神の国をこの地上にますます大きく増え広がらせて分で増えて地に満ちようというあなたのそのご命令通りに私たちもその通りになっていくことができますようにどうか一人一人を助けてください。御言葉にあって歩む一人一人が本当に幸いな祝福された一週間でありますことを感謝して私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り、557番賛美歌の、後ろ一番後ろの賛美です。姉妹たち喜びなさい完全なものになりなさい慰めを受けなさい一つ心になりなさい平和を保ちなさいそうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。 聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。引き続き主の御前で祈りたい方はどうぞお残りください。